ご理解第68節第68節神参りをするに雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはならん。その辛抱こそ身に徳を受ける修行じゃ。いかにありがたそうに信仰や大払いをあげても心に誠がなければ神に嘘を言うも同然じゃ。頭でも無理に大きな音をさせるには及ばぬ。小さい音でも神には聞こえる。拝むにも大声をしたり節をつけたりせぬでも人に物を言う通りに拝めと。教えられてあるのは身に徳を受けるための辛抱なんです。身に徳を受けるための修行なんですね。身に徳を受ける修行、どういう時にそういう辛抱をしなければならないか、またそういう時に徳を受けるという今年の辛抱とはどういうの時をことを言うのであろうかと、ね、辛抱にもいろいろあります。我慢ができてはいかんのです。私は昨夜休ませていただいて、皆さんにお付き合わせなどのお説教を聞いていただいた中に、仏様の修行中の子供たちにキャンデを家内が買って与えた話をさせていただいた。その話を思い出させていただいたら、本人あの時には勝彦と豊美と言ってお話をしたり、いつもそんなに言うけども、あの時には3人ではなかっただろうかと。愛子も確かにおったから3つに割って与えるつもりであったんだろうと、そのことをふっと思ったんで、2人っていつも言われてもあれは3人じゃったじゃろうとこう思い、それをね思い出したら感動して、もう晩休まれんぐらいにあったんです。それはどういうようなことだろうかと、私が外から帰ってきたら、たまたま家内が、まあ、あとその時には、まあ、二人の子供とこう思ってたですから、まあ、勝彦と豊美を前にして、まあ、しきりにその、まあ、あんなにお母さんが言うとったのに、どうして10円のキャンデーば買うてきたのち、あげん5円のお釣り場もらってこんならんばい、5円のキャンデーを1本買うてこんのと言うてやったのに、どうしてあの10円もうそればっくり言うことその言ってるわけですよ。まあ、あとの5円の使い道があったんですね、家内にはきっと。ですからというところで私は帰ってきたんです、ね、もうその時に、まあ、室内というかその思いをご神社に出てお礼を申させていただいておったら、お礼申し上げる以外なかった。もう子供たちもまでが一緒にこのような修行をしておってくれるんだとというわけなんです、ね、それが二人で歌わって、あの女のやっぱもう三人って言ったから、あの あいこ持ったから、ね、三つに割ってやるつもりでやっただろうと思ったら、まあ、子供たちの心情を思ったのでしょうか、その時の子供たちの気持ちはどういうふうにやったじゃろうかと思ったら、もうとにかくもうそのことだけがもう夕べは感動で眠られんくらいになったんです、ね、それはね、その子供たちの心を思いやっての言うならば心情だけではなくて、ね、あの時ああいう時に身に徳を受ける修行と神様が喜んでおられた、神様も一緒に喜んでおられた、それがゆうべの感動だったなと思ったんです、ね、皆さん今日皆さんに聞いていただきたいところはね、ただ辛抱辛抱というけれども、大抵のことは辛抱しとるばってこのことだけは辛抱ができんというものじゃないのですね、いうのは身に徳を受けるほど死の修行をさせていただいておるときに、それを修行とも感じきらない、どうしていつまでもこんな難儀が続くだろうか、貧乏者にならんだろうか、こういうさまざまな難儀というあらゆる難儀の中にあるときにです、ただその難儀と感じたんでは、それは辛抱し抜きますけれどもね、それでは身に徳を受ける辛抱にはならないということを今日は聞いていただいて、分かっていただきたいということですね。もうお商売もいよいよできなくなって、タオルが何出すか残っておった、その何出すかのタオルをもう自転車もないし、その頃はまあ その時にはもうあの、下駄に変わるちょっと前の靴でしたから、もう口を開けるようなこう歩きにくいような靴を履いておった、その靴が今取ってございます。その靴を履いてもう大変な寒い雪解けの福泊の町をもう一日中回ったんです。もう神様からいろいろお知らせをいただいておったから、こちらの角を右、こちらの角を左と言われる通りに行って、この家に寄ってみよう、この家に寄ってみようといただくんです。もう本当にね、もうくうくりもうお金いただくばっかりというぐらいに、まあ言うなら飽きないでできた思うと、やっぱりちょっと見合わせておきましょうというような一日でした。もう一日もうそれこそ一枚のタオルも売れなかった時に、売ることができなかった時に、はあ、今まではお商売だけなら誰でも負けん、人口に落ちない自信があった、もうそれこそ商売だけには腕に自信があったけれども、あれは腕に自信じゃない、神様のおかげをいただかなければタオル一枚でも売ることはできないんだということを、その時にはもう本当に痛感しました。だからね、自分の力で仕事をする、自分の力で商売をすると、で自分は商売が上手だ下手だってそんなことはない、それなら下手でも口下手でやっても神様のおかげをいただければ、これは商売に限ったことじゃないけれどもできるんだと、ね、だからその神様のおかげをいただけばできるという信心、力、お得を受けなければならない。もう夕方帰らせていただいても、それこそ破れた靴です、雪解けの街を歩くのですから、もう中はじゅちゃじゅちゃですよね。そして足を割るわてご神経に出らせていただいたら、もうそれこそね、たぎるようなジャンナであると、もうたぎるようなお礼の心、その言葉が出てくるんですよ。もう今日も一日ね、もうそれこそ西に東にお尻のまりまに動かしていただいて、とにかくこなしをさせていただいてありがたい、もうそれだけでした。そういうあの自分の心を耐えるようになったんじゃないでしょうか。もう今日は一日あなたの言いなさるとおりしたばって、もう一丁売れませんでした、そんな思いがすらすらなかったです、ね、皆さんに聞いていただいているのはここなんです。どんなに難儀が続き苦しいであってもです、であればあるほどにたぎるような心で、今日も結構な修行させていただいてありがとうございますが言えなきゃダメだと、 いいですか。今日は辛抱こそ、その辛抱こそ身に徳を受けるしよ、ただしよ、息子のとこは通り抜けたというだけでできん、ね、修行させていただいている昨日からここに参加申しておりますように、そういう修行をさせていただくということは、これがお金ならお金の修行であるならば、もうこれからはお金の不自由をしんで済むというほどしの修行なんですから。神様がいつまででも貧乏したいというのじゃない、そこのところがしだぐだで通っただけだから、いつまででもというなら金の貧乏心、金の難儀心、これは様々な難儀に通じることですけど、え、人間関係な人間関係の修行でもいいです。もう今日も結構な修行させていただいてありがとうございましたという辛抱でなからなければ、身に徳を受ける修行にはならないということ。それは例えば、あ、辛いですね。例えば3人の子供たちに5円のキャンデーを3つに割って与えようと思うた家内の気持ちも思わずにおれないですけれどもねどうして10円のキャンデーばこうってきたのと5円のばお母さんが言うとっとるがなって、それを聞くときにもう豊美たちは物心がつくともう時ですから、ね、それをどういう思いで聞いただろうと、その3人の子供たちの心情を休んでから思い出したら、もうそうできる感動が湧いてくる。それは私の感動じゃない、あの時に辛抱のやら徳を受けておったんだよ、あれをお前はあの時に子供たちまでも一緒に結婚の修行させていただいてありがたいと言ってお礼を言った、あのことが神様が喜んでくださった、あの感動が夕べ一晩中続いた感動はそのことだったなと思ったんです。そしたら今日のこの68節というね、6ということを足す、徳というならば徳にプラスする8の種、もう不広がりに広がり、おかげにおかげの花が咲いて、花がおかげの実りになっていくようなおかげをいただくための辛抱というのはそういうことだということです。神様が借金の断りをもうそれこそ1週間に1遍ずつぐらい同じところにやらせられる、もう普通で言うなら方から貸したことある、もう言うなら当時の川目と福岡とこう離れておりますから、もう方から貸し取ってもわざわざ川目でもその周期に来るようなことはないだろうけれども、神様はその1週間待ってくださいとこう言って、1週間目にはもう必ずあの池でしたよ、その断りに福岡まで、もう初めの間は出なかったけども、それが5編も6編にも同じことばっかりになると、また白骨入れきたのというようなことじゃった。もうその人の前まで参りますとね、足がピシャッと止まって入らんとですよ。だからそういえばぐるぐる回りだった。本当に百死用の山より貧より辛いものないという、辛いです取ったものは分からんね。でも本当にもうそれこそ一生懸命の思い飛び込むようにしていくと、そういうふうなことでした。でいつも聞いていただくように、ちょうど大木から乗ろうとしておるときに善道寺の小川さんという樽屋さんが、大津さんと景気をかと福岡に行った、私は昨日もうこの大変お酒が過ぎてたからいつもいっぱい危険のような感じでした。小川さんといって、現代の教会のすぐ東じゃない、南隣にありました。私は昨日、旗崎で、三町旗崎で、地方巡業の相撲があった。もうそれ私朝から見えとったが、それはちょいと無稽古するがのち。ちょうどあの時に三町から一人、その弟子入りをした人だったが、もう親に気持ちがわからん、あとてもそれはもう取っちゃなげ取っちゃなげ、もうごそごそ張って逃げるとこう掴んどいてから、また土俵に出ておいて叩く、もう私はもうこれによってもう見ちゃおられちゃったという話を私にしてくれたね。本当に私はもう本当にね、もう今の私がそれだなと思った。 当にもう灰も立ちも切らんことになっとる。それでも神様行けとおっしゃるか、今借金の断りに行きよるが、ね、それこそどういうわけに師匠がまあ言うなら投げたり転がしたり、それこそ立ち上がると叩いてからその、もう灰も立ちもできんように来たということがです、ね、そう来たということはね、とても今夜さんもつまらんというものを来たはずがない、ね、これもいくら教えたち同じことというものに教えは申せん、ね、師匠が来たからにはそれこそ世話王子か横綱かというような師匠の願いも思いもあるからこそ来たよるんだと私が思うたら、もうこればっかりもまたわからん、自分でもどうしてああいう元気な心が出たか、心がすっきりしたか、もう自分でもわからん、もうそれこそ生きようよと、それこそ銀行に金をつけていくた気持ちで断り言ったです。もうそれっきりでした。もう大坪さんよかですよ、ちもうあなたが払えると払ってもらえようかと、それっきりでした。もちろんそのから10年後ぐらいに秋野先生と、いろんな事情があって、そこにそちらちょうど、今の平和台の前あたりに今薬局をしておられる、そこへお払いに行ったら、もう大坪さんそういうのはどうしていいのと、もう大変人が助かっておかげいたけど、まあ家事の頼りに聞きよるが、もう家内と二人で喜びよる、そういうのもないらんばいと言ってからも大変ほとめかれて帰ってきたことがございます、ね、というような言うならおかげにだんだんそのなってくる。いかにもう本当にもう私らごつげいげきたかというのはその人の言葉じゃなくて神様が祈祷ってくださっておったんだということがわかるでしょう、ね、実意を貫かしてくださったんです。一週間に一遍もう必ず断りかにはいかん、ね、私はねそういう時にです、どういう難儀の中にあっても生き生きとよ生きようよとしてです、借金のことありに生きれるような心の状態、そういう状態こそ新人新法の徳を受けていっておった時だなということでございます、ね、だからそこまでに高められたところの新法、昨日スライド写真が見事に出来て1時間15分、まあ、私の一日お昼前の、まあ、いろいろなただずまいが朝夕の雰囲気が見事に出ているそのを昨日試写会をいたしましたから、それを見せてもらいました。そのことのお礼を昨夜もさせていただいておりましたら、いただきますことがね、今の横綱に3人おりますね。その一番若い横綱が若の花っていうですかね、その若の花が土俵入りをしておるところをいただきました。これは私は中近畿に講演会で出発させていただくときに朝お届けがあったんですけども、西岡先生がその中近畿の今度のことそのことをお願いしておられたら、その親父先生が横綱をこう張って土俵入りをしておられるところをご神官にいただいたというお届けがあった、ね、だから横綱でもピンからキリまでありますわけよね。例えば昔の双葉山なんかっていうのは、まあ、名横綱と、まあ、歌われたかというて、横綱になったばっかりですぐもう相撲をやめたといったようなのもありましょう。あと若の花ということは若い横綱という意味だと思ったんです、ね、例えばなら私と伊豆の先生とか同じ土俵の上に上がって、まあ、言うなら取り組むようなもんなん、ただ勢いに任せてあと、ね、けれどもなら実力と言ったら、例えば伊豆とは言うならば愛楽と言ったら大人と子供ぐらいな違いがあるわけです。同じ横綱でも横綱部位が違うわけです、ね、だからそういう若い横綱時代の記録であるということをいただきました。 今度出けておりますその天地に響くというあのその題で、ね、それを見せていただきました。沢先生兄弟、ね、それに末永先生、が写真、それから元昔前ここに参ってくれた勝木さんと3人があの写真の方を担当しました。もう素晴らしい音楽が入っており、それを井上先生が太郎先生が担当しました。それからずっとこう説明をするのが私の恵美子さんと、それから末永先生と、一番最後のところのは若先生がの声です、というような方たちがもう協力して、もう本当にまあここまでこんなに一般的に作り上げたもんだなと思うように綺麗にできております、ね、ぜひ皆さんにも一遍見ていただきたいと思う。言うならば皆さん、私の一日ですから、私が起きてからば休むまでの言うならですから、皆さんが知らないところがたくさんあるわけなんですよね。朝のひとときなんかって皆さん全然知らないでしょうが、そういうのが克明に写真にこう上映されるわけです。で、これは素晴らしい、言うならば記念ができたと、そのことをお礼もさせていただいておったら若乃花、まだ言うならば横綱になったばかりの、まだこれから先の横綱として、そのどのいうような道はあるかわからんけれども、これは、若乃花時代の記録である、これから名横綱としての記録ができるようなおかげをいただかなければいけないぞということであっただろうとこう思います、ね、だからこれからまた限りない言うなら新人の進展、ね、が望まれるわけです。大払いとか柏屋とかということで大きな音を立てることはいらん、小さい声でも神には聞こえるというふうに、ね、それに心に誠がなかったら、神にもそういうも同然じゃとここにはございますけれども、今日のご理解からいただきますとですね、ただ辛抱をしておってもその辛抱ですから、きついことはきつい、苦しいことは苦しいけれども、結構な修行させていただいてありがたいという心情があってのお礼でなからなければ神にそういうような辛抱だということになるのです、ね、だから神様が誠を誠として受けてくださる、言うならば身に徳を受ける修行者と教えられる、その身に徳を受ける修行という辛抱は、そのことに対してお礼が言えれるほどもう心は生き生きと、今一生懸命ね、金銭の苦しみを受けておる、貧乏のどん底にあってその修行させていただきおるが、もうここの修行を通り抜けさせていただいたら、もうその後にお金で不自由することはない、金の徳を受ける今修行させていただいておるんだと思うたら、それが本当なことであると分かったら、お礼を言わずにはおれないことになるでしょうが、どんなに血の涙のであるような苦しいことであってもその後にはお礼が出る、そういう言うならば辛抱であってやる誠の修行、もしそういう、ね、ただもう本当にただ苦しいばっかりでそこを通り抜けるというなら、それは神によるそういうような辛抱ということになるのです。やる徳を受ける、身に徳を受ける修行にはならないということでございます。どうぞ。